お送りしておりますザ・コーチユニバーシティクラブ、今週のテーマは平成25年度学生表彰受賞者を招いての座談会ということで、今スタジオには総合人間自然科学研究科理学専攻の修士2年生の前島由香子さん、教育学部障害教育課程芸術文化コース学部の2年生滝陽子さん、そして教育学部障害教育課程4年生の原田亮君、お三方スタジオにお迎えしております。皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあまずはですね、この学生表彰というのが何なのか、僕もですね学生時代はこういった表彰とは全く縁がなかったので、どういうものなのか全然わからなかったのでちょっとねご紹介させていただきますと、この学生表彰というのは学術研究活動または芸術文化活動などにおきまして、国際的または全国的規模の学会などから賞を受けた場合、またはこれらに準じた顕著な業績を挙げたと認められるもの。他はですね課外活動において、その国際規模の競技会や展覧会、講演会に出場、出展、出演などを行ったり、あと全国規模の競技会などで3位以内に入賞、もしくは四国地区または四国を含む複数の地区が合同で行う競技会などで優勝または最優秀賞など、他地域の文化スポーツ振興ボランティア活動など地域の貢献人命救助などなどで、目覚ましい業績を上げた学生を表彰すると、いうことなんですね。ここまで長々と、申し上げましたけども、平たく言うと様々な分野で目覚ましい業績を上げた学生を称える、そんな表彰になっているということで、これ表彰式が3月にねこの前行われたということなんですけども、前島さんは、総合人間自然科学研究科理学専攻の現在は修士2年生なんですが、これ受賞されたのは1年生の時でしたよね。
はい、
はい、前島さんはどういった理由で表彰されたんでしょうか。
はい、私は、昨年関東の方で行われました第2回サイエンスエンカレというのに出場させていただきまして、
はい、
そちらの方で、ポスター部門で奨励表彰をいただいたので、それで学生表彰をいただきました。
そうなんですね、この奨励表彰って何でも四国の大学からは初めて。
はい、一応
ああ確かに、これは最後のウフがなかなかねなかなかのドヤ感がありましたけど
いや
いやでもね、いやこれはちょっと胸張っていいですよね。
ありがとうございます、
ね、ちなみに、はい、これ表彰されたのはそのどういった研究だったんですかね。
表彰されたのは、タイトルはめちゃくちゃ、長いんであれですけど、
はい、
とやっていることは、化学反応の中に酸化反応というのが、大きくくくりとしてありまして、
はい、
でその酸化反応を、毒性が高いものとか、希少性が高いものを使わずに、どこでもあるもので誰でも簡単にできるようにしようっていうのが、私の研究内容でして、それを発表したところ、表彰いただきました。
なるほど、はい、タイトルを、一応申し上げておきますと臭化物イオンを触媒として用いるアリールアルカンのベンジ類酸化反応に関する研究、
はい、
なるほど、そうですか、
はい、
これって我々 の一般的な生活の中では、
はい、
どういったところで、例えば役に立つとか。
そうですね、一応医薬品ですとか農薬とか、そういうそのかもっと根本の化合物の合成に、自分が今やってる反応が、そのワンステップとして使えてれたらいいなっていうので、実用化を目指して研究してます。
なるほど、例えばじゃあこれまで開発されたその医薬品とか農薬とかの研究においてですね、その希少性の高い例えばレアメタルであったりとか、そういったものを使わないとその反応が起こせなかったものが、先ほど前島さんおっしゃったように、身近なもので簡単に起こせるようになるかもという、これ確かに役に立ちますね、
と思ってます
いやでもこれをねちゃんと奨励表彰を受けてと、これはもう本当に学生表彰は納得ですね。
ありがとうございます。
なるほど、さあそしてですね、教育学部障害教育課程芸術文化コースの現在は2年生滝陽子さんは1年生の時にこの学生表彰をね、受けられたんですけども、これはどういった理由で。
私もともと香川県出身で、香川県のアートビエンナーレという駅でアートという行事に参加させていただきました、その時に、地元香川県高松駅に、 約200号の油絵を展示させていただきまして、はいはい、地域のアート事業に、貢献したということで表彰していただきました。
ほう、なるほど。あ、ご自身の出身の香川県の、はい、その地域文化に貢献したと、
はい、
はあ、いうことなんですね。これ200号というのはやっぱり大きなサイズ。
そうですね、私は正確には200号ではないんですが、うん、油絵の F100 号のキャンバスを横に2つつなげたもので、約縦に 1.6 メートル横に 2.6 メートルの大きさです。
それ大きいですね。
大きかったです。
それを油絵でしょ。
はい、
いや僕油絵描いたことないんですけど、はい、制作どれぐらいかかったんですか。
制作がですね、ちょっと12月いっぱいを予定していたのですが、うん、その約半分のところで私ちょっと急性の喉の炎症を起こしてしまって入院してしまって、もう12月のクリスマスあたりから1月の、半ばまで約2週間で仕上げなければならなくなり、もうギリギリ当日まで描いていました。
当日まで。
はい、
大変でしたね。
大変でした。
大変でしたよね。
大変でした。
へえ、これ展示されたのが今年の1月16日から22日。
はい。
ということは本当にギリギリ。
本当にもう16日と、15日に搬入だったんですけれども、うん、はい、15日のお昼まで書いていまして、生乾きの状態でトラックに乗せて香川県まで運んでいただきました。
すごいですね、はい、新鮮さは負けませんね。
そうですね。フレッシュです
ね、 フレッシュですね、
はい、
これどんな作品だったんですか。
これは、地元の香川県への郷土愛をテーマにした作品でして、モチーフは亀 の、はい、あのお顔のアップを描いたんですけれども、はい、ウミガメがこう産卵のために故郷に帰ってくることと私の香川県への志望の思いを掛け合わせて制作しました、う
ん。でも香川県ってあまり亀のイメージないんですけどね。ウミガメとか来ないでしょ。
来ないですね。
ですよね。
来ないんですけれども、
でも、
はい、私出身が香川県の中でも丸亀市というところでして。
なるほど、
はい、そこにかけましたのと、丸亀城のお堀の中に亀と鯉がたくさんいまして、うん、小さい頃から亀に餌を毎日やりに行っていたので、香川県の思い出といえばということで亀が浮かんだので亀をモチーフに描きました。
香川県へももちろんなんですが、亀への愛情も並々ならぬものがあった、はい、ね、
好きです亀。
好きです亀。素晴らしいですね。そんな愛情がやっぱり伝わったってことでしょうね、
はい、だといいです。
そうですか。いや、それでもお疲れ様でしたね。
ありがとうございます、
ね、いやいや、それで、いや、その頑張りはやっぱり学生表彰ふさわしいんじゃないかと、
ありがとうございます。
思いますね。なるほど。さあ、そして教育学部障害教育課程の現在4年生、はい、原田亮君、
はい、
実は原田君は高知大学のサッカー部なんですよね、
はい、
で今回その表彰されたのもやっぱりサッカー部としてというところもあるんですよね。
はい、そうですね、
うん、そして、個人としましては、まあ、他にね10人合わせて11名なんですけども、これ第27回の伝送チャレンジサッカー島原大会に中国四国の選抜選手として選考されて、結果これ堂々の準優勝だったんですか。
そうなんです、準優勝なんですけど、僕ちょっと怪我で行けてなくて、
はい、
こっち高知県でその選挙とか報告を聞いてました、
うん、なるほど。あ、ということは現地にも行ってなかった。
現地にも行けてなくて、すごい嬉しい反面、自分が行けてない悔しい気持ちもあって少し複雑でした。
まあね、それはちょっと複雑ではありますよね、
はい、
でも聞くところによると原田くんは今サッカー部のキャプテン。
そうです、今年キャプテンやらせてもらうことになりました。
ねえ、そうですもんね。あ、だったらもうこの表彰もね、それはまあうなずける。いや、いや、だってね、原田くん個人だけじゃなくてサッカー部としてもね。
そうですね、
あるんですもんね。
いただいたんで、
ちなみにこれサッカー部としましてはすごいですよ。平成25年度サッカー部の実績としましては高知県サッカーリーグ31連覇、高知県代表として天皇杯、全日本サッカー選手権11年連続18回の出場で、1回戦は1対0で勝利、そして2回戦はあの J1 の川崎フロンターレと対戦。
そうですね、
ね、まあ、結果は1対3で惜しくも敗れてしまったんですけども、
はい、
ただ川崎フロンターレといいますと高知大学 OB の実藤選手もね、
はい、
いらっしゃいますもんね、
はい、
この試合対戦は実藤選手とも
しました。
おお、なんだかちょっとこう万感の思いというかね。
そうですね、うん、
これ原田君も出たんですよね。
はい、出させてもらいました。
試合、ね、
はい、
ポジションは、
ポジションはボランチで。
ボランチ、これまた重要ですね、ポジション ね、
そうですね、攻守に関わらないとダメなんで。
いや、本当そうですよね、はい、どうでしたフロンターレは。
いやもう一言もすごい楽しくて、
うん、
大勢の観客の中でやらせてもらったし、うん、相手は J1 しかも OB の実藤さんがいる川崎フロンターレで、うん、すごい自信にもなった試合ですけど、うん、課題も見えた貴重な試合でした。
なるほど。しかもね結果は1対3でしょ。
はい、
1点取ってるんですよね。
そうです、同点
だったんですか。
したんですけど先制されて。
なるほど。1対0だったところが1点返して同点にした。
そうですね、
途中。
はい、その時の雰囲気がもう忘れられないですね。
そうですか、はい、会場どよめいたでしょ。結構
どよめきましたね。
おいいですね。そうですか。あとあの大久保選手にもね、
はい、
実際こう対戦したんでしょ。じゃあ
対戦しましたね。同じピッチに立たせてもらいました。
どうでしたか。
いやもう雰囲気が違うかったですね。
でね、相手は日本代表にも選ばれた、まあ、名選手、
はい、
しかも得点王争いにもね毎度絡んでますもんね。すごいですね。
すごいオーラが違うかったです。
あ、そうでしたか。いやこれはでもまだとない経験になりましたね。
はい、
ね、
もうすごいいい経験になりました。
うん、なるほど。いやよくわかりました。とここまでお聞きいただいた通りですね、三者三様に本当に学生表彰にふさわしい皆さんというところだったんですけども、番組後半もですねさらに詳しいお話を聞いていきたいと思います。さあそしてですね、この平成25年度学生表彰受賞者というのはもちろんこのお三方だけではなくてですね、いろんな方がいろんな分野にわたって受賞しているということで、ここでね、まあ、一部ではあるんですがご紹介しますと、まずはスポーツの分野でいきますと、学年はこれ当時なんですけども、人文学部社会経済学科2年、寺田裕樹さんが第36回中国四国学生陸上競技選手権大会男子 800m におきまして1分56秒10のタイムで優勝しています。そして教育学部スポーツ科学コースの当時4年生池田彩子さんも同じく第36回中国四国学生陸上競技選手権大会におきまして女子円盤投げで38メートル30センチという記録を出して優勝しています。教育学部スポーツ科学コース2年生の堀之内舞さんは第67回中国四国学生陸上競技対抗選手権大会、これの女子やり投げにおきまして46メートル08、そして女子七種競技において4630点で優勝、まあ、他にもいろんな大会に出場したりということで、まあ、表彰を受けておりますね。やっぱりすごい記録が並んでますよね、うん、さあそしてですね、学業の面でいきますと、医学部医学科4年生の石橋智明さんは境界型糖尿病の早期発見のための検査データの網羅的探索が、これがですね第32回医療情報学連合大会におきまして研究奨励賞に選ばれて、まあ、表彰もされているということですし、あと医学科4年生の大友和則さんが病院情報システムデータベースの網羅的解析による急性腎障害におけるリスク疾患の探究という講演発表を行って、これが25年昨年5月に開催された第56回日本腎臓学会学術総会においての発表で優秀演題賞に輝いての学生表彰。実は先ほどご紹介しました石橋智明さんとこの大友和則さんはですね、昨年11月24日に放送されましたこの番組にも出演してくれていまして、今回見事学生表彰と相なりました。このようにですね、まあ、スポーツ学業の両面にわたってですね、そんな目覚ましい活躍を高知大学の学生が、まあ、なさっているということなんですけども、ね、えそんな中、前半ではね皆さんはどういう理由で、ね、受賞されたかっていうお話を聞いてきましたが、さあここからはですね皆さんの今後についてお伺いしたいと思います。今後の目標、はい、前島さんどうですか。
はい、今私は修士課程2年生なので、うん、まあ、今年この2年生の終わりには、まあ、修士論文を書かなきゃいけないんですけれども、まあ、当分の目標はこの表彰いただいたタイトルの研究プラス今ちょっとまた別の研究もしているので、うん、この2つの結果を、まあ、もっと出してまとめていって、
はい、
立派な修士論文を書いていくのが当分の目標です。
なるほど、はい、まあ、先ほどのお話では身近にある物質で、
はい、
まあ、本当にこう手軽に行える反応というのを研究ということで、
はい、
まあ、論文書かれて今回の学生表彰だったわけですけど、それをまた進化させて修士論文書くぞ、 ていうことになるわけですか。
そうですね、ちょっと、うん、そうですね、ちょっと派生させたものとかも今やっているので、それも含めて一つの修士論文にしたいと思ってます。
うん、なるほど。あの修士というのは何年間ですか。
は
い、
修士は2年間なので、
私は今回最終学年。
はい、そうです。
じゃあもうまだ1年近くあるとはいえ、結構短いですかね。
そうですね、意外と修士はあっという間に終わると思います。
どうですか。いや、頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
なるほど。さあ、そして滝陽子さん、どうですか。
はい、私は今年度学外と学内合わせて4回展覧会がありますので、はい、それに向けた制作をまたやっていきたいと思います。
はい、
大きな作品になるとその分ちょっと周りの方のご協力も必要になってきて、今回書いた約200号の亀も友人だったり先生だったり先輩だったりのご指導や、あのお手伝いのおかげで書くことができたので、これからも周りの方と協力していきながら、感謝していきながら制作していきたいと思っています。
まあ、素晴らしいですね。そうですか。はい、でも4つ学内学外での展覧会が予定されてる、
はい、
っていうことは今は結構並行していろんな作品の制作を進めてる。
そうですね、いろいろとエスキースとか、あの図案を小さく書きながら、今度の展覧会はどうしようかなと考えながらやっています。
あ、最初は何でしょうか。こう走り書きみたいな感じでモチーフをどうしようかな、なんて。
はい、そうですね、私はスケッチブックにだいたいはがきサイズくらいの大きさで鉛筆だったり絵の具だったりで下書きみたいなものを作ってから本番に臨むようにしています。
はは、そうなんですね。はい、素晴らしい。しかもあの聞くところによると、滝さんは動物がやっぱお好き。
あ、はい。
今度は亀じゃないんですか。
今度は亀じゃないです。
今度は亀じゃない。あ、そうなんですね。
はい、
それどのあたりをちょっと、ね、考えてるのかって今ここでなんかこう。
そうですね、はい、来月5月の半ばに学内で展覧会があるんですけれども、それに向けてせっかく高知に来たので、高知 の名物であるお長鳥をモチーフに描いてみたいと思っています。
これまた楽しみですね。
はい、頑張ります。
もうお長鳥はじゃあしっかり見学にも行って。
あ、はい、南国市にあるお長鳥センターに先日行きまして見学させていただきました。
はい、そうですか。
はい、
いや、この作品もね、完成楽しみに、はい、しております。
ありがとうございます。
また完成した時はこの番組聞いてくださいね。
わあ、緊張します。
いや、まあもうとりあえずはね、完成をじゃあ、
はい、
楽しみにしております。
ありがとうございました。
はい、さあ、そして原田君、
はい、
サッカー部、
サッカー部
現主将。
はい、そうです。
ですよね。はい、はい、でもうさっき前半でもご紹介しましたけども、サッカー部は何せ高知県サッカーリーグ31連覇。
はい、
これだけでも結構あのキャプテンにかかる重圧ってすごいでしょ。
そうですね、やっと4回生一番上に立って、うん、その先輩方が言ってきた4回生に立ったらすごい緊張感とか、
うん、
背負うぞっていうのが分かってきて今感じています。
嫌なプレッシャーですよね。
そうですね、でも歴代の人はそれを乗り越えてきたんで、
うん、しかもですね、あの原田くんは実は今4年生なんですけど、はい、将来はやっぱりあれですか、プロのサッカー選手。
そうですね、目標にはしているんですけど、まだまだ足りないんで、あと1年間でしっかり実現できるように頑張りたいと思います。うん、
でもあれですよね、その昨年のフロンターレとの対戦でやっぱり自分に足りないところも結構具体的に分かったんじゃないですか。
はい、分かりましたね。やっぱスピードとかはすごい違うなと思ったんで、
うん、
フィジカル的なスピードであったり判断のスピード、 あらゆるスピードがすごい上回っていたので、そこを改善できていったらなと思います。
なるほど。いや、本当にあの皆さんそれぞれ大きな目標であったりとかね、いろんなことに向かって進んでいるということが今日よく分かりました。はい、皆さんぜひですね、この学生表彰、その誇りを胸にこれからも頑張っていってください。ということで、今週のテーマは平成25年度学生表彰の受賞者にお集まりいただいての座談会ということで、前島由香子さん、滝陽子さん、そして原田亮君、お三方お迎えしてお話を伺いました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。